学校を出て、いつもなら左へ行くのに、俺は右へ走って、さらに右へ曲がって坂道を駆け下りた。それから左の細い道へ入って一息ついた。勘畜生め、どうするか覚えてるよ。俺は何食わぬ顔をして、和美が地蔵堂へ近づくのを待った。そして目の前まで来た時、俺は地蔵堂の縁から飛び降りるようにして、全身の力であいつに体当たりを食らわしてやった。それっきり何が何だかわけがわからなくなってしまった。
ただいま。
どうしたわけか、俺は変に甲高い声を出してしまった。俺は何度も咳払いをしたが、声の調子は治らなかった。おふくろはじっと俺の顔を見た。そしてゆっくりと言った。あのね、おばさんはね、あなたをどうしようと言うんじゃないのよ。俺は呆れた。おふくろが自分の息子に向かって自分のことをおばさんだなんて言ってるんだ。そういえば確かにおふくろの目つきは知らない人でも見るような目つきをしてる。とんでもないことになったな。そこで俺は優しくおふくろに言った。
ママ、落ち着いて。しっかり僕の顔を見てくれよ。ね、僕はママの息子の斉藤和夫だろ。わかる？
ふざけないで。あなたが私の息子のわけはないでしょ。あなたは女の子じゃありませんか。
とにかくあなたはうちの息子じゃありません。うちの息子かどうか鏡を見てよく確かめてほしいわ。
おかしなことを言うおふくろだな。俺はそう思って洋服ダンスの扉を開いた。その扉の裏側に大きな鏡がついてるんだ。だがその鏡を見た俺は思わず怒鳴ってしまった。
いい加減にしねえかこのバカや。
俺ははっとして息を呑んだ。
鏡にはあの憎い斉藤和美が映っていた。
にもかかわらず俺の姿がなかった。そして何か言ったのも斉藤和美だった。俺は慌てて鏡の中のあちこちを覗き込んだ。ない、俺の姿がどこにもないんだ。ということはこの俺が斉藤和美ということなんだ。俺は首をひねった。鏡の中の斉藤和美も首をひねった。そんなバカな。それじゃあ鏡に映っている女の子を斉藤和美だと知っている俺、斉藤和夫の俺はどこへ消えちまったんだよ。待てよ。俺が斉藤和美の体に入れ替わってしまったということは、斉藤和美が俺の体に入り込んじまったということだ。こりゃこんなところにぐずぐずしちゃいらんないぞ。とにかくあいつに会って何とかしなくちゃ。俺はそのまま外へ飛び出すと、玄関の脇に立てかけてあったサイクリング車に飛び乗って斉藤和美の家へすっ飛んでいった。そして玄関のブザーを押そうと思ったら、庭の方からどこか破けたみたいな大きな鳴き声が聞こえた。俺はそっと庭へ回り込んでみた。
ありゃ、こりゃどうなっちゃってるんだ。
呆れたことに、庭に面した客室のソファーで
俺が泣いてる。
それも恥ずかしいほどバカでかい声で、しかも手放しで泣いてるんだ。俺は思わず庭に面したガラス戸を開けると怒鳴りつけた。
バカ野郎、みっともねえじゃんか。いい加減に泣くのをやめねえかよ。
するとソファで泣いていた俺が立ち上がった。
いや、ここんところが難しくてややこしいんだ。つまり俺になった和美が立ち上がったんだ。そしていきなり俺に、つまり和美になった俺に飛びついてきて言いやがった。
ああ、私だわ、私だわ、和美の和美だわ。俺は寒気がした。
おすがきの声で、ああ、私だわ、私だわ、なんて言われてなぜくり回されたら変なもんだ。
やめろよ。俺は和美を、いや、和夫になった和美を突き飛ばした。すると俺は怒鳴られた。
和美、乱暴はよしなさい。
見ると和美のお袋だった。幼稚園の時に会って以来だから6年ぶりだけど、和美のお袋はあまり変わっていなかった。
あ、おばさん、しばらくでした。お元気ですか？
あー、おばさんはうちのお袋に比べてみると変わってないな。うちのお袋ときたらずいぶんデブになりましたよ。
俺はニコニコして挨拶をした。途端に和美のお袋は宙を飛ぶような勢いですっ飛んでくると、
いやというほど俺のほっぺたを張り飛ばした。
悪ふざけもいい加減しなさい。
俺はぶったまげた。こちらがちゃんと礼儀正しく挨拶したのに、ほっぺたを張り飛ばすなんて人間の道に外れてるんじゃないかと思った。そして一瞬、これは悪い夢を見ているんだと思った。けれども夢でない証拠に張り飛ばされたほっぺたはヒリヒリと痛んだ。